恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイによる福音書第5章9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。ご一緒にその週報の裏のその第3版の訳で読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。今朝は八福シリーズの第7番目、平和を作る者はっていう題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。8月の第1主日、第1日曜日は平和聖日とも呼ばれて、平和を考え平和を祈る日とされています。そんな日に私たちはイエス様の平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからを学ぶことになりました。前もって今日にこれが来るように仕組んでいたわけではないのです。ぴったりといつも神様は導いてくださっていることをいつも驚いているんですが、日本があの無謀な戦争に敗戦してからちょうど60年が経ちました。昨日の8月6日に広島に、8月9日に長崎に原子爆弾が投下されて60年というわけです。世界の歴史は戦争の歴史とも呼ばれています。歴史の記録が残されている今から3400年前、までのこの3400年間の間に戦争のなかったのはわずかその中の 8%、 280年ほど、残りの3000年以上はいつもいつもどこかで戦争を繰り返していたというわけです。まあ、この 8%、 280年を多いと見るか少ないと見るか、私は逆にへえ、こんなにもあったのかと、280年も戦争のない時代があったのかと、逆に驚くんですが、19世紀の終わりには人々は、20世紀こそは平和な世紀をと夢見て、平和会議を繰り返し開いていたのです。しかし20世紀は2度の世界大戦と、200を超える局地戦争、地域的な戦争、数々のテロ事件。20世紀の戦争の犠牲者は1億8000万人以上だと言われています。戦争によって20世紀だけで1億8000万人以上が殺されたのです。ですから20世紀は暴力の世紀とか、戦争と破壊の世紀と呼ばれるのです。そして私たちは、本当に記憶も新しいことですが、21世紀こそは、戦争のない平和な世紀をと願った、その願いも虚しく、その始まりが、あの911の事件だったわけです。2000年前に、パウロが書いた言葉は実に現代的な響きがします。ローマ3章15から17。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。平和の道を知らない。沖縄に平和の礎と言われる戦争で犠牲となった人々の名前がずらーっとですね、刻まれている場所があります。そこを訪ねた時の記憶がいつも鮮やかによみがえってくるのですが、そこには沖縄の住民、韓国の方、台湾の方、 日本の兵隊、アメリカ、イギリスの兵隊、すべて、その犠牲となった人々、23万7千人以上の人々の名前が、区別なく、敵味方の差別なく、延々と書き連ねているのです。それは何を訴えているかと言いますと、戦争こそが敵であるということを訴えているというのです。ニューヨークの国連本部の前には、旧約聖書のイザヤ書2章4節の御言葉が、彫刻によってって言いますか、オブジェのようなものによってこう刻まれて、シンボルとして置かれています。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。国連の理想が、まさにこの御言葉にあるわけです。しかし、ますますその理想は、虚しいものとされているかのようです。人はなぜ、戦争をするのでしょうか。聖書は、その原因が、人の心に、私の心に、あなたの心にあるというのです。ヤコブの手紙4章の1節2節。何が原因で、あなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。人間の中にある欲望、嫉妬、傲慢、憎しみ、敵意、自己中心、それらが争いの戦争の根本的な原因だというのです。戦争反対、核戦争反対、平和をと叫びながら、しかしその戦争の原因がそう叫んでいる人の心の中にあることを私たちは見失ってしまうのです。イエス様は平和を作る者は幸いですとおっしゃいました。しかし私たちは平和を作るどころか平和を壊す者、平和をなくす者の素質十分なのです。ピースメーカーではなくしてピースブレイカー、トラブルメーカーなのです。ローマ書の16章17、18にこうあります。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは、私たちの主キリストに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。教会の中でさえ、自分の欲望のままに人をキリストにではなく自分に引き寄せて、自分を中心とした仲間を作りたいと甘い言葉で純朴な人々を騙して分裂を引き起こす人々がいたというのです。そして様々な争いが教会の中でさえ引き起こされたのです。また多くの争いが私たちのこの舌、口によって引き起こされます。ヤコブ書3章の8節。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。本当に車を運転することはできても、自分の舌をコントロールすることができない私たちは、詩篇の141篇の3節の祈りをいつもすべきでしょう。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私たちが何か言葉を出そうとするとき、いつもその言葉を出す前に、唇のところにガードマンがいて、 一つ一つの発する言葉をチェックさせようというのです。その言葉は必要な言葉か、それは真実な言葉か、それは親切な言葉か、それは人の徳を高める言葉か。しかし、しばしば私たちの唇のガードマンは、居眠りをしているか、散歩中か、お買い物中か、3泊4日で旅行中か、しばしば私たちは発してしまってから、ああ、しまったと悔やむのです。イエス様は、平和を作る者は幸いだと語られました。しかしその平和っていうのは、本当の平和です。私たちはしばしば偽りの平和、見せかけだけの平和で良しとしてしまいます。エレミアが責める通りです。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。癌の病気なのに、そこに絆創膏を貼って、大丈夫大丈夫、安心しなさいというような平安、平和。問題は、そのままそこにあるのに、できるだけ波風を立てたくないので、混乱を引き起こしたくないので、何の論争もしたくないので、問題の解決を避けて、表面上の平和だけで済ませてしまうのです。それは、平和を作り出すこととは違います。ただ、臆病なだけ、怠慢なだけのことなかれ主義なのです。イエス様は、平和を作るものは、幸いですと言われました。平和主義者は幸いですではありません。平和を守る者は幸いですでもありません。平和を作る者です。単に平和をとスローガンを叫んでデモ行進をすることでもありません。歴史は平和を守るという目的のために一体どれだけの武器を開発し作ってきたことでしょう。核爆弾の脅威と恐怖によって世界は戦争から守られていると言われるのですが、しかし核兵器の恐怖によって守られている平和っていうのは、そんな平和は平和ではないのです。人間の歴史は他よりも一段進んだ武力を持つことによって他を支配しようとしてきた歩みの連続でした。意志の武器を持って戦うと、そのうちに青銅器の武器ができ、そうすると鉄の武器ができ、そうすると馬が戦車として使われるようになり、銃が開発され、大砲が開発され、飛行機が、そしてロケットが、そして核爆弾がと進んでいくのです。イエス様は、剣を取る者は皆、剣で滅びます。この言葉を私たちはいつも覚えておかねばならないのです。イエス様は、この同じ三条の説教の中で驚くべきことを語られました。マタイ5章の38節以降です。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。よく言われますよね。目には目を、歯には歯を。私たちはこの聖書の言葉をやられたらやり返せという意味で取ってしまいがちです。ユダヤ人でさえそう取っていたのです。しかし本当はそういう意味ではないのです。目をやられたら、仕返しは目で終わっておきなさい。歯を取られたら、仕返しは歯で止めておきなさい。賠償は歯でやめておきなさい。すなわち、被害の程度を超えた弁償を取ってはならない。ということだったのです。私たちは目をやられると怒りに任せて命まで奪うかもしれませんし、歯を取られたら怒りに任せて腕の一本や二本を折ってしまうかもしれないのです。そうやって復讐の方が必ずエスカレートしがちですので、これではどこまで行っても恨みが憎しみが残り終わりなき戦いが続くのです。 しかしイエス様は続けて言われました。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方、頬を打つようなものには、左の頬も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるような者とは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。そしてさらに続けます。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。イエス様のこのようなお言葉は、読めば読むほど聞けば聞くほど、それは不可能。悪意と憎しみ、自己中心的で復讐心に満ちた私たちは、そんなことはできっこないと考えます。でもイエス様のお言葉だから、まあ頑張ってやってみましょうと、実際にやってみると、一二度は何とか我慢できても、もうそれ以上になると耐えられなくって爆発してしまうのです。一体誰がそんな言葉を実行できるか。ただ一人、それを実行した人がいるのです。すなわち、それを教えられたイエス様ご自身です。イエス様の歩まれた道はまさに、右の頬を打たれたら、どうぞと言って左の頬を出すようなものでした。下着を取ろうとする者に、どうぞと上着まで与えるイエス様は、そんなお方でした。1ミリオン、1500メートル行けと無理やり引っ張られるならば、3キロ行くようなお方。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいと教えられたイエス様は、ご自身で十字架にかけられるとき、祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。このイエス様の十字架の死こそが、実は本当の平和の土台となったのです。私たちは、争いの、戦争の原因は、政治の問題でも、経済の問題でも、民族の問題でも、宗教の問題でもなく、人間の心の中に作っている罪であると考えました。人間の欲望が、傲慢が、憎しみが、嫉妬が、悪意が、自己中心が、こうした性質がある以上は、戦争はなくならないのです。人間自身が変えられなければ、争いの種は尽きないのです。しかし、その根本的な罪の解決がイエス・キリストの十字架によってもたらされたのです。エペソ2章13から16。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。イエス様は一切の罪を、悪意を、敵意を、憎しみを、嫉妬を、自己中心を背負って十字架で死なれ、それらの罪のゆえに隔てられていた一切の隔ての壁を打ち壊して、敵意を廃棄して平和を打ち立てられたというのです。このイエス・キリストの十字架の死によって平和がもたらされました。まさにイエス・キリストこそ真の平和を作る方だったのです。私たちは罪のゆえに神様との関係において敵対状態、私たちは生まれながらに神様と戦争状態の中にいるのです。しかしイエス様は十字架の上で死んでくださったことによって、私たちに 罪の許し、神様からの許しがもたらされて、神様との和解がもたらされたのです。ですから、私たちは神様との間に平和を持つことができるようになりました。罪のように私たちは自分自身との関係において戦争状態でした。自分で自分が許せない、愛せない、受け入れられない、自分の犯した罪の良心の咎めをどうすることもできない。しかしイエス・キリストの十字架の死は私の罪のためでしたと信じ、その許しの確信をいただくとき、私の心の中に平安がもたらされ、良心の咎めがすすがれ、自分自身との和解が成立するのです。自分自身との間に戦争状態があるとき、すなわち自分自身とうまくやっていけないとき、他の人とうまくやっていくことができないのです。優越感と劣等感の間を上がったり下がったりしながら、悪意と嫉妬と憎しみの思いにもてあそばれてしまうのです。しかし、私たちの心の中に平安がもたらされるとき、人との関係も変えられてくるのです。この戦争と平和を考えるこの季節に、また特に戦後60年と言われるこの時に、素晴らしい本が命の言葉社から発行されました。闇に輝く灯火を継いでという本で、副題として宣教師となった元日本軍捕虜の76年という本です。著者のスティーブン・メティカフ先生は、現在はロンドンの日本人協会のスタッフの一人として、78歳の今も活躍しておられるそうです。森川さんのご一家が、ロンドンに滞在中、この日本人協会につながれ、出席されて、そこで2ヶ月に一遍ですか、メッセージを、素晴らしいメッセージをしてくださった、素晴らしいですね、先生の一人だったということです。このスティーブン・メティカフ先生は、中国に渡った宣教師の両親のもとに生まれ育ちました。そして、まだスティーブン君が子供の時代、両親から離れて子供たちの学校に寄宿舎に学んでいるとき、中国に侵攻してきた日本軍の捕虜となってしまいます。学校そのものが日本軍に接収されて、そして子供たちもみんな収容所に入れられるのです。収容所生活を余儀なくされたスティーブン少年。しかし、そんな不自由な収容所の中で、同じく収容所に入れられている大学教授や先生や宣教師たちが学校を作り、また聖書クラスを作って、子供たちに教育を与えてくれたというのです。そしてスティーブン少年はそこで生涯忘れられない出会いを経験するのです。それがエリック・リデルとの出会いです。エリック・リデルと聞いてもピンとこない方は、あの炎のランナーの主人公です。あの炎のランナーの映画、アカデミー賞を取ったですね、有名な映画ですし、もしかすると教会の図書に入っているかもしれませんが、1924年のパリオリンピックのゴールドメダリストとして有名なイギリス人です。自分の得意種目100メートル走がちょうど日曜日に当たっていたことから、日曜日の礼拝を犠牲にしてオリンピックに出ることはできない。第一にすべきことは神を礼拝することだとして、なんと出れば金メダル確実だったのに、彼はそれを辞退します。しかし、その代わりに彼の不得意であるはずの400メートル走に出て、なんと彼はその400メートル走で金メダルを取るのです。エリック・リデルはそんな輝かしいスポーツマンとしてのキャリアを投げ捨てて、中国への宣教師になって渡っていきます。 1941年、気がつくと戦争の黒い雲、暗雲が彼の周りに立ち込めていました。そこで妊娠中の奥様と二人の娘をカナダに送り返して、彼自身は中国で始めた神様の仕事を終わりまでやり通すために一人残りました。そして日本軍の捕虜になってしまいます。そして収容所の中でこの本の著者スティーブンと出会うのです。ある日、このエリック・リデルの指導する聖書クラスで三条の説教を学んでいたとき、聖書の一つの言葉をめぐってスティーブンたちと、すなわち生徒側とこのリデル先生との間に意見が対立したそうです。自分の敵を愛しなさい。これはこのような姿勢でいなさいという理想として語ったのか、本気でそうしなさいという意味で語られたのかという議論でした。収容所にいられている少年たちからすれば、敵という言葉で真っ先に頭に浮かぶのは日本兵なのです。日本兵を愛せるか、そう問われると、この言葉はとんでもない教えだと彼らには覚えられたのです。しかし、その箇所を読んでみましょう。日本兵を愛せるか、そう具体的に問われると、この言葉がどれほどとんでもない教えかよく分かった。私たち自身は収容所の中で、それほどひどい暴力にさらされたわけではなかった。また戦闘地域にいた者のように、大殺戮の場面を目撃したわけでもない。しかしそれでもやはり日本兵による中国人へのむごい仕打ちを見せつけられていた。私は両目をえぐり出された人が目を下に垂らした姿でリヤカーに乗せられて市中を引き回されているところを見たことがある。その時彼はまだ生きていた。生きたまま両目をえぐり出されたのである。スパイ容疑などで殺された人が見せしめに晒し首にされているのも見た。友人のレイの母親は南京で看護婦をしていたが、勤めていた病院に南京大虐殺の犠牲者が次々に運び込まれてくるのを見ているうちに、その傷のむごたらしさに神経が完全に参ってしまった。中には小さな肉片になるまで切り刻まれた女性の死体などもあったという。同じ殺すにしても、なぜそこまでしなければならないのか。これが人間のやることなのか。目に入ってくること、耳に入ってくることのすべてが到底許せるようなものではなかったのである。愛せるはずがない。この教えはやはりあくまでも理想だ。私たち少年の意見がそういう結論に傾き始めたとき、リデルは微笑みながら言った。僕もそう思うところだったんだ。だけど、この言葉には続きがあることに気がついたんだよ。迫害する者のために祈りなさいという続きがね。僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだよ。そういうリデル自身が毎朝15分早く起きて日本と日本人のために祈っている人だった。まあ、このようにしてエリック・リデルとの出会いによってこのスティーブン少年は日本と日本人のために祈るように次第に変えられ、その祈りの中で彼自身が変えられていくのです。ところがそれからしばらくしてこのゴールドメダリストエリック・リデルは脳腫瘍のために収容所の中で43歳という若さで亡くなります。スティーブン少年はエリックの棺を担いで墓地に行きます。寒さに震えながら収容所に帰る道すがら、こんな思いが心の中を渦巻いたというのです。これが中国に命を捧げた男の迎える結末なのか、 妻にも子供にも死んだと知らせることさえできないなんて、ゴールドメダリストであり、聖人のような人物だったのに。でもいつかきっと神様がエリックに栄誉を与えてくださるに違いない。僕たちは今、とにかく収容所生活を続けていかなければならないんだ。きっとやるべき仕事が残っているんだ。神様、もし僕が生きて、この収容所を出られる日が来たら、きっと宣教師になって日本に行きます。なんと、そんな祈りをするように変えられ、奇跡的に収容所を出て、死んだものと思っていた両親のもとに彼は帰っていくのです。そして、ついには日本への宣教師となって、長く青森県を中心に伝道され、三十数年間日本で伝道されて、引退してイギリスに帰られてからも日本人のために働いておられるわけです。平和を作る者、その人たちは神の子供と呼ばれるから。平和こそが神様のご性質です。神は平和の神と呼ばれているのです。そしてイエス様はまさに平和を与えるために来てくださり、十字架で死んでくださいました。ですからもし私たちが平和を作るものになるとき、その人は神様のご性質を受け継ぎ、イエス様に似た生き方をする神の子供と呼ばれるにふさわしいものとなるのです。この平和を祈る季節に、私たち自身も平和を作る幸いな神の子供とされましょう。平和主義者でもなく、平和維持者でもなく、いわんやトラブルメーカーでもなく、真のピースメーカーとなって、そのためには平和を作るものは幸いですと、この言葉は私たちを何か具体的な行動に駆り立てるような言葉です。具体的に平和を作る技に私たちも取り組みたいと思うのです。もしもあなたが誰かとの人間関係がギクシャクしているなら、冷たい関係に緊張関係にあるとしたら、具体的にその人との間に和解ができるように、その気まずい関係にある人のためにぜひ祈り始めましょう。神様、あの大嫌いな人に雷を落としてください、そんな祈りではなくして、祝福を与えてくださいと祈る、ぜひそんな祈りをするものでありたいのです。本当の平和は、人がイエス様の前にひざまずき、イエス様を信じることによってだけもたらされるのですから、私たちがイエス様のことを他の人に伝えるということは、実は遠回りのようであって、最も確実な真の平和を作る働きなのです。一枚のパンフレットを誰かに渡す、それは素晴らしい平和を作る働きなのです。教会にお誘いする、それも素晴らしい平和を作る働きなのです。一方に富んだ国があり、一方に貧しくてその日食べるものもない。こうした不公平が恨みを、憎しみを、悪意を生み出すのです。そうした人々を覚えて、飢餓に苦しむ人々のために捧げ物をすることも素晴らしい平和を作る働きになるのです。ぜひ、お一人お一人が祈り考えながら、私も平和を作るものとして具体的な働きにスタートしようとですね、決心する朝であってほしいのです。そんな生き方を祈る有名なアッシシのフランシスのお祈りの言葉を読んで締めくくりましょう。主よ、私をあなたの平和の道具としてください。憎しみのあるところに愛を、痛みのあるところに許しを、疑いのあるところに信仰を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びを、もたらすことのできるものとしてください。聖なる主よ、慰められることよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを、 求めることができるようにしてください。私たちは与えることによって受け、許すことによって許され、死ぬことによって永遠の命に生まれるのですから。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。